みなさん、こんばんはっす。はい、どうも、一週間ぶりの HR でございます。どうもこんばんは。えっとですね。ちょっと今、すごい心配なことがございまして。まず一つ。私の、音楽再生ソフトウェアが、音量メーターを、振り切っております。ですので、皆様にものすごい量の音量が、音量のですね、音声が届いてないのではないかとすごく心配しております。大丈夫でしょうか？そう、なぜか無音なのにこの、レベル、音声レベルが完全に振り切っております。なんだろうこれ。何が起こってるのかわかりませんが、一応ですね、他の、放送の方の、ソフトでの音声とか、あともう一つのラジオの、送信ソフトの音声メーターは平気らしいので、多分大丈夫だと思うんですが、大丈夫そうですかね。はい。大丈夫かな？大丈夫です。大丈夫ということにしておきましょう。でですね、もう一つ、残念なお知らせがございます。そう、またかと思ったそこのあなた。大正解でございます。もう一度言います。大正解でございます。そうなんですよ。今日もですね、アリスさんがですね、体調不良でですね、寝れないという連絡が先ほどございました。はい。そしてですね、こんなことを喋ってたらそのうちアリスさんが後ろから出てくるのではないかと思ったそこのあなた。残念ながらその予想は外れでございます。もう一度言います。アリスさんがまた後ろから出てくるのではないかと思ったそこのあなた。その予想は外れでございます。はい。そんなわけでですね、非常に残念な、ことではございますが、今ですね、うちの紹介チャットルームの中から、紹介チャットルームでですね、なんか面白そうな話が出てきましたので、今日はですね、お題とかのコーナーを進めながら、ちょっとそれをやってみようかなと思ってるんですが、はい。なんか紹介で、紹介メンバーの方がですね、牛退治をしてるそうです。どこでやってるんでしょう。はい。どこでやってるんですかって。牛退治って何でしょうね。なんかミノタウロス、多分ミノタウロスを退治する、あれだと思うんですが、それをなんかどうやらやってるみたいなんで、それをやりにですね、私も合流してみようかな、と思います。カンディアだそうですね。それでは早速、今日はですね、ライブンズナイトでは、実況らしいことをしたいっていうのもございまして、まあ、ぶっちゃけですね、アリスさんがいませんので、時間をあれする、あれでございます。私は、中の人はですね、カンディアに向かいながら、カンディアに向かいながら、ラジオ放送やっていきたいと思います。はい。なんか、カンディアでラビリントスに入ってるそうですね。ですので、今から私はカンディアに向かいながら、放送しておきたいと思います。リスボンの港前、いつもの放送ブースからは私ちょっといなくなりますので、改めてご了承ください。あらかじめご了承くださいませ。はい。そんなこんなんでですね、本日はアリスさんお休みですので、ただですね、時間稼ぎの何から何点何回放送っていうのはですね、さすがに2回連続っていうのはあまりよろしくないので、今日はですね、もう本放送ということで、前回ですね、何でしたっけ、前回、あれになった、保留になったですね、お題の方はもう普通に進めていきたいと思います。そんなこんなでですね、まぁ、ちょっと今日はアリスさんいませんが、大航海時代オンラインゲーム内でですね、大航海時代の実況っぽくやりながらですね、いつものように、 レイブンズナイトを進めていきたいと思います。本日は、397回放送、400回放送まであと3回ということになりました。まあ今日もですね、一日楽しんでいきましょう。レイブンズナイト、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。こんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、アリスさんがいなくても負けない、そんなラジオ番組でございます。メインパーソナリティは、私だ!メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。HRR と書いて HR と申します。よろしくお願いいたします。はい。メインパーソナリティ、私だ、今日は、テンションが変ですけど、その辺は気にしないでください。はい。まあ、ラジオ番組、レイブンズナイトももう始まって、早397回目でございます。大公開時代オンラインは間もなく10周年を迎えようとしております。いやー、大公開してオンライン、いろいろありましたね。まあ、ゲームの中にですね、レイブンズナイトの紋章が採用されたりとか、ね、そういうね、いろいろな事件的なことも起こりましたが、ね、事件なのか、もうわかんないですけどね。そんなこともありました。大公開してオンラインは10周年でございます。レイブンズナイトは、9周年か8周年になりそうな、そんな感じでございます。まあ、そんなね、10周年に向けての、お題を進めていきたいと思いますが、本日のお題を早速紹介したいと思います。レイブンズナイト397回放送、本日のお題はですね、レイブンズナイト間もなく400回放送が近づいてまいりました。400回放送ではですね、一応予定としては、ニコニコ生放送、ニコ生での同時放送を行ったりと、いつもと違うことを行いたいと思っております。そこでですね、400回放送ではこんなことをやってほしい、などの要望を募集したいと思います。まあ、できないことも多々あるとは思いますが、書いてみて損はないかなと思います。ぜひぜひご投稿くださいでございます、というわけですが、はい。レイブンズナイト第400回放送、まあ、ニコ生の放送でもやるんですが、私、ニコニコ動画の、チケットというかポイントが、4000ポイントほど溜まってますので、それを消化することも踏まえてですね、やっていこうかなと思ってるんですが、ぜひですね、400回放送にやってみてほしいっていうことをですね、本日のお題のスレッドに書き込んでください。ひょっとしたらあなたの書いた要望が実現する可能性あると思います。まあ、あとはその400回放送はですね、何時間枠、何枠でやろうかっていうのも迷っておりますが、まあね、その辺は、その辺はまあ、その時の状況次第ってことにしておきたいと思います。はい。というわけで、なんか久しぶりにゲーム内のコンテンツの実況をしているような気がするっていうことでございますが、そうなんですよね。大公開時代オンラインじゃない、レイブンズナイトは一応大公開時代オンラインのラジオ番組なはずなんですが、大公開時代オンラインとは関係ないことをよく喋ったりしてることが非常に多い、そんな番組でございます。ですが、まあ、今日はですね、一応ゲーム内の実況なんかも交えながらやっていきたいと思います。お題への投稿もぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。まあ、本日はですね、アリスさんがいませんので、私一人の、ちょっと寂しい、放送にはなるかもしれませんが、ご了承いただければと思います。アリスさんは睡魔に負けないように、アリスさんは眠気に負けないようにっていうね、チャットルームからでのコメントもいただいてるんですが、アリスさんは今日は眠気ではございません。体調不良にやられてます。ほんと何やってんすかね、アリスさん。もう、困ったもんですよ。はい。困ったもんです、ほんと。 なんか地中海でですね、クリッパーさんとのレースになってます。ハイクリッパーさんとのレースになってます。まあ、ハイクリッパーさんとのレースになりましたら絶対勝てる気がしませんので、対抗はせずにもうゆっくり進んでいきたいと思いますが、まあ、そんなこんなでですね、本日の放送、397回放送、何でしたっけ、400回放送でやってほしいことをぜひぜひ、書き込みしてください。よろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなわけでですね、何だったっけ、思い出せない。今日はですね、もうアリスさんいないんで、普通にもうダラダラと進めていきたいと思います。一応ですね、大航海時代オンライン、普段はリスボンの港前が、放送ブースになってるんですけれど、本日は一応ゲーム内の実況をしようかなって思ってまして、リスボンの港前は離れております。ですのでね、まあ、ゲーム内のチャットルームなんかも用意しておりますので、そちらに入りたいって方はですね、私にテルいただくか、まあ、リスボンの港前に行けばですね、訓練されたリスナーさんたちがいらっしゃいますので、その訓練されたリスナーさんに誘っていただくか、そんな感じで、チャットルームに入れてもらえればと思います。で、大航海時代オンラインをプレイされてない方はですね、レイブンズナイトのですね、放送窓の右手横にですね、ちょっとしたちっちゃいチャットルームがございます。チャットウィンドウがございます。そちらに書き込みを行うとですね、チャットがリアルタイムに反映されて、こちらですぐ確認することもできますので、そちらもご利用いただければと思います。まあ、どちらもですね、一応、リアルタイムで常時、チャットを確認するようにしております。まあ、大航海時代オンライン、ゲーム内では、ゲーム内のそのチャットウィンドウはですね、見せないようにしてるんですが、まあ、その下にですね、何でしたっけ、ログを表示できるウィンドウがございますので、はい。まあ、ちゃんとチャット、見てますんで、バンバン書いちゃってください。というわけで、アリスさん、今日はアリスさんは、残念ながら、体調不良でお休みでございます。2週連続でございます。またやらかしてしまったそうです。もうね、ほんとね、前回はもう本当アリスさんがいないからね、アリスさんがいないから、あえて、天5回放送とかってやってですね、時間稼ぎをしたんですが、その時間稼ぎも無駄に終わってしまいました。はい。まあ、そんなこんなでですね、レイブンズナイト第397回放送も、放送ぼそとほのぼのと始めていきたいと思います。よろしくお願いします。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを、皆様に紹介していくと同時にですね、ちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと、紹介していくようなそんなコーナーでございます。大航海時代オンラインは火曜日にアップデートが行われたり更新されたりすることがあるんですが、まあ、そういった情報をですね、水曜日ラジオをポチッとつけていただければ、このラジオ番組の中から情報を耳から入手することができる、そんなね、コーナーでございます。まあ、公式サイトを見るのがめんどくさいって方はですね、こちらのラジオに耳を傾けていただければ、見に行かなくてもそういった更新情報を聞くことができるんです。ただですね、あいにく中の人がですね、漢字弱いんです。文字が多いとめまいがしてくるんです。ですのでね、公式サイトの内容全部読めないことよくありますんで、そういう場合はですね、公式サイトを見に行ってください。例えば、使用許諾契約書が更新された場合、使用許諾契約書が更新された場合はですね、私読みません。 この使用許諾契約書の内容なんかをですね、つらつらつらっと全部読んでいったらそれだけでラジオ番組終わってしまいそうな気がしますので、まあそういった内容はですね、まあ一応一通り目を通すぐらいはしておいた方がいいかもしれませんので、そんなことがあった場合は公式サイトの方に行きます。では早速行ってみたいと思います。7月21日更新されました、まずはトピックスを紹介する前に、7月21日サーバーアップデート情報と いたしましてチャプター2、バラカソーラー直前キャンペーンに関する初期の追加、読み方間違えてたら、はい、そして大規模戦闘イベント自称バイキング大集合に関する初期のが終了になりました。まあ何でしたっけ、自称バイキングどもはですね、オスマン海軍には勝てなかったと、オスマン海軍にボロクソにやられたという、オスマン海軍強いっていうね、強い絶対強いみたいなね、オスマン海軍の強さが証明されたイベントでございます。でですね、新しいバラカソーラーで合ってんのかな、こちら、冒険の準備を整えたい方の後悔者としての一歩を踏み出したい方を応援する、成長5倍速キャンペーンですね。こちらはですね、7月21日から8月4日までの間、レベル冒険戦闘に応じての獲得経験値が増加するらしいです。レベル30以降はなし。はい、関係なし。各スキルの、補修値を除いたランクに応じて獲得スキルの、熟練度が増加します。レベルランク8以降はなし。はい、関係なし。各名声がですね、冒険攻撃戦闘の数値に応じて獲得名声が増加します。名声5001以降なし。はい、成長5倍速キャンペーン恩恵は受けられません。しょんぼり男爵。ちなみにですね、漢字が苦手な私にはいわゆる英語やひらがなに該当する文字しかないハングルが向いてるのかなという斜め上を理解してみたそうですが、ハングル文字読める気がしません。モールズ信号とかなら解釈できるかと。いやー、モールズ信号も解釈できないですね。なんかアマチュア無線の勉強してた時にはなんか無駄知識として覚えようとしてた時期はありましたけど、まあ無理ですね。そしてサマープレゼントキャンペーン、こちらは7月25日から7月31日の間なんですが、製品版アカウントのプレイヤーキャラクターだとかネットカフェアカウントのキャラクターがですね、防災道具収納箱だとか頭痛薬とかその辺がもらえるそうです。休憩所にみなりの ECC に話しかけるとですね、アイテムくれるそうですよ。みなりの ECC きたー。こんな時にみなりの ECC が、なんか普段はお金を巻き上げてるだけのみなりの ECC がみなりのいいことしてくれるみたいです。はい、でですね、何でしたっけ、あのもう一つ、製品版移行キャンペーン、あ、待ってくださいね、道具屋でスペシャルアイテムが販売されるそうです。はい、何でしたっけ、定期メンテナンス終了時、7月21日の定期メンテナンス終了時から8月4日までの間、こちらはですね、セビリア、リスボン、ベネチア、マルセイユ、アムステルダム、ロンドン、イスタンブールの道具屋で、アイテムが販売されます。特殊なアイテム、風鈴のペンダントが120万ドカート、四天使のベール150万ドカート、熟練探検家の観察砲80万ドカート、臨時便乗宣言250万ドカート、豪商の秘伝100万ドカート、緊急造船依頼書の 600万ズカード、雷王のお守り250万ズカードで販売されるそうです。キューベイさんがなんかモールス信号らしきものを入れてます。売ってます。なんだこりゃ、これなら読めるっていう方いらっしゃるんですかね。まあ、あれですね、そのモールス信号なんかはやっぱりその何でしたっけ、なんか結構複雑なのか簡単なのかよくわからないですけど、まあね、モールス信号以外にもなんかその何でしたっけ、速記でしたっけ、なんかミミズが貼ったような文字でですね、文字喋ってる内容をですね、ひたすら早く記載、記録するっていうような、そんな技術もあるみたいですね。速記で合ってたっけ。あとはその何でしたっけ、なんか文字をものすごく早く入力するですね、特殊なキーボードがあったりとかですね、そんな感じのですね、まあやっぱいわゆるその速さが足りない的な、速さって何よりも重要だと思いますので、そういったね、何事もこう素早くですね、物事を伝えたり、話したり喋ったりですね、そういうことができるような、まあ、文化というか、そんなもう昔からありますからね。まあ、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、でも、早いだけがね、早ければ早いほどいいってものでもないですからね。まあ、その、人生ゆっくり、過ごすことも重要だと思いますので、何悟ったのことを、言ってるのか、何誘ったようなことを言ってるのか知りませんか。まあ、そんなこんなでですね、私は、カンディアにやってきたわけです。カンディアにやってきたわけですが、なぜカンディアに来たかというとですね、うちの紹介員の方がですね、何でしたっけ、カンディアのラビリントスに潜ってるそうです。はい。ラビリントスに潜ってるそうなので、それにですね、付随していこうかなって思ってるんですが、まあ、潜ってる最中、戻ってきていただくわけにはいかないので、私はとりあえず待っておきたいと思います。奥地の遺跡入り口までよろっていうことですが、奥地の遺跡入り口ってどの辺だろう。はい、あとはですね、製品パインコーンキャンペーンが7月21日から8月4日の間に行われるそうです。よいしょ。奥地まで行こっかな。奥地まで行く場合、ほら、メメさん、四分儀よこせや。メメさん四分儀よこせや。よいしょ。と、メメさんから四分儀を、奪ってですね、私は、測量しながら奥に進んでいきたいと思います。どこだ？奥地どこだ？むしろ現在地どこだ？ここか。はい。このマップをクリックしたら、その場所まで勝手に移動してくれるような、便利な機能はないものですかね。というわけで、私はカンディア西の奥地に向かっているわけでございますが、まあね、その、意外と、地図複雑ですよね、肉の中も。はい、製品パインコーンキャンペーンはですね、期間中に新規登録した製品パンアカウントや、体験版から製品パンに移行したアカウント、 で、ネットカフェから製品版に移行したアカウント等々がですね、お守りがいっぱいもらえるそうです。いっぱいじゃないな。雷神の僕が、フーオンとかいって、ファニアトーク、男性用、女性用各一個ずつもらえるそうです。ファニアトールってなんだ？水辺だもんじゃなく活動に匹敵した衣装。いずれも本キャンペーンで初登場の新色で、装備効果、収奪上昇、収奪率上昇、ランク3を宿してるそうです。へぇあ、ここにロッシー味がいらっしゃいますね。ロッシー味。ロッシー味ってどんな味なんでしょうね。大航海時代オンライン永遠の謎の一つですね。ロッシー味の味はどんな味なのか気になります。でですね、続きまして、あ、そうだそうだ、何でしたっけ、陸地に潜るので、陸地じゃない、ラビリントスに潜るので、称号を変えておかないといけないですね。確かですね、長時間戻ってるとですね、潜ってるとですね、何でしたっけ、疲労じゃない、最大ヒットポイントがどんどん減っていきますので、まあ一応ラビリントスをクリアした時に、いくつか、ある程度まで潜ると、ゲットできるこの深淵を覗きしもですね、迷宮内では体力の減少率が低下するっていう、そんな称号がございます。その称号にしておけばですね、長時間潜っても多少なら大丈夫っていうね。まあ、ラビリントスではなんか途中でですね、疲労を回復したりする、泉なんかが湧いてたりするわけです。ではですね、続いて7月21日、8月4日にサービス開始する予定でございます。バーカソーラー、うわー、ちょっと読み方わかんないですけど、そのイベントが、開始するみたいです。こちらはですね、返金連星は前回述べた、内容なんですが、古代ガナドールっていうのが出てくるそうです。古代ガナドールとは一体何ぞや？と言いますと、アトランティスに関する調査の中で、古式のガレー船に乗った正規のない亡霊たちの噂を見ます。彼らの動向を把握しているとガナドール司令部で情報を掴み、討伐に向かいましょう。司令部付近の海域で不気味な、船影を目撃したということですね。で、ついに姿を現したアトランティスの、亡霊、その正体は謎に包まれていますということでございます。強力な古代船と船砲ということでございますが、アトランティスの亡霊、古代ガナドールたちは大航海時代オンラインのガナドールたちとは一風変わった独特の船砲を持っています。これまでにない特別なスキルやギアなどを駆使して、この古代ガナドールたちに勝利するのは容易なことではありません。十分に順位を整えた上で戦いに臨みましょうという点でございますが、古代ガナドールたちが乗り込んでいる古式ガレー船っていうのがあるんですが、この古式ガレー船っていうのがですね、ちょっと欲しいです。はい、古式ガレー船ちょっとどころか結構欲しいです。この船に乗りたいです。 NPC 専用なのかもしれませんが、で、主な攻撃手段としては火矢だそうですね。大砲に比べて威力も射程も劣るはずですが、その進化は、まあ、大砲がついてないんですね、このガレー船には。で、古代ガノドールが言う別なスキル、その力は戦況を大きく変えてしまうでしょうということでございますが、こちら の特殊スキルを発動したエフェクトなんかが出てるんですが、これ完全にですね、なんかラムアタック、全力でラムアタックしようとしてる、そんなイメージが湧きますね。まあ、でもこの古式ガレー戦の このスキル、このエフェクトは直撃阻止なような気もしますが、ただの直撃阻止なのか、はたまた強力な、ランボアタックなのか、その辺は気になるところでございますが、ちなみにラビリントスの入り口はどこでしょうか。よいしょ、よいしょ。ここか？ここか？ラビリントスの入り口。入り口って書かれてますね。よいしょ。はい。というわけで、ラビリントス、そんなわけで、その、カンディアの奥地にやってきたのだ、みたいなね。ホイホイとついてきたわけでございますが。なんかやらないかとかって言われてしまいそうな気がします。でも私個人ではラビリントスには入れません。ラビリントスに入ることはできません。というわけで、今すでに、突入している方、うちの紹介員が出てくるのを待ちたいと思います。まあでもあれですね、この何でしたっけ、古代ガレー、古式ガレー戦、これちょっと正直欲しいです、正直欲しいですが、まあね、多分 NPC 専用だったな。そしてですね、古代ガノドール戦での勝利報酬は特別な船部品や古代ガノドールに関連した特殊な効果を持つアイテムなどが含まれるそうです。中にはここでしか手に入らない貴重な装備品も存在するとか。まあ触れただけで崩れてしまいそうなほどに風化した船部品のところですね。しかし編成錬金が残してあるですね。あとは亡霊が身につけていたと思われる古代ギリシャの鎧、特殊な力を秘めているかもしれません。だそうですね。で、新たな冒険の地としては、なんと、アフリカ北部にある広大な砂漠として、サハラ砂漠が実装されるそうです。北部にある広大な砂漠、続く限り広がる同じ景色の中で方向感覚を失わないように注意しましょう。そして、ザンジベ川の中流ですね。アフリカ南部に位置する陸地、数百メートルにわたって流れ落ちる滝が、現地者の心を癒してくれるでしょう。しかしこのザンジベ川なんですが、こちらはですね、川、実際にところはどうなんでしょうね。はい、というわけで、いつものメンバーじゃない、潜るメンバーと合流しました。うちの召喚員の、ヘビー冒険家の、ピント先生とですね、何でしたっけ、鳴き声がコキューンな、コキュリニャ先生です。コキュン先生はあれですね、なんか耳のようなリボンをつけてますね。耳のようなリボンをつけて随分と軽装なんですが、俺はどうすればいいんだ、二手に分かれたぞ。まあそういう場合は基本女の子を追っていくのが、紳士のたしなみでございますよね。基本女の子の方を追っていくのが紳士のたしなみなので、女の子の方を追いかけていきたいと思います。あとでフル地図渡しますな。うん。意味がわかりません。私、ラビリントスに潜ったのは、かれこれ2回目でございます。2回目か3回目か。そんな感じの。だから何が出てくるかはわかりません。呼吸とかって言ってますが、何が出てくるかはわかりませんので。しかしあれですね、私の体力670に対して、ピントさんの体力は833と、なんかすごく、レベルが上の選手の方に見えますね。はい。はい、俺たちは一体何をしてるんだ。俺は幼女の尻をかけてます。はい、ザンジベ川とはどんなんだろう。ザンジベ メーカーは、玩具メーカーの滝。世界遺産なんだけど、登録されてたりするんですよね。まあ、最近ではザンジベ川じゃなくて、ザンジベ川、わからない。おっと、そういえばなんか、積み荷もですね、なんかガンガン手に入りそうなので、積み荷はもうポイポイしておきましょう。まあそんなこんなで、何でしたっけ、現在はラビリントス第一区画を潜っております。まあ今日はですね、何でしたっけ、大公開時代オンライン放送、まあ、珍しくですね、実況放送のようなものをやってまおります。効果音戻しましょうか。BGM なんかも、ゲーム内の BGM を採用しましょう。よっこらせ。こっちの BGM 止めてと。決定。ほら、宝箱を開けまくるぜ。宝箱を開けまくりますが、よいしょ。とりあえず、二手に分かれて行動してますが、私は基本女の子の後ろを追っかけていきます。基本女の子の後ろを追っかけていこう。まあ、それが紳士というものですね。はい。別にそのやましい気持ちがあって追っかけてるわけではございません。ほら、女の子を守るのが、紳士の役目でございますから、ね。なんかこれを見るとですね、その、なんかちっちゃい女の子が変態に追っかけられて必死で逃げてるような図にしか見えないんですが、気のせいでしょうかね。気のせいってことにしておきましょう。はい。そんなわけでですね、現在ラビリントスの第2画、戦闘が行われてますが、こちらはですね、もう見ておけば多分アンピントさんが無双してくれると思いますので、ボケーっと見ておきましょう。あれ、俺取り残されてるっぽい。やっぱ参加する？参加すればいいの？ティー勝ったぜ、どやー。何もしてません、はい、私何もせずに勝ってしまいました。槍のテクニックを外しておかないといけないんですね。よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ。なんかこのままだとその事案が発生しそうな気がします。事案が発生しそうな気がしますが、まあ気にしないでいきましょう。このラジオ放送中にですね、何でしたっけ、ミノタウロスみたいなのに遭遇できたらいいかなって思っております。はい。なんか起こりましたね。お、体力最大値が増加したそうです。最大ヒットポイントが増えました。お、724になってる。ピントさんは897になってるよ。ラビリントスに潜りながら、DOL ヘッドラインの方を続けていきましょう。あとはですね、こだわりの帆船が、登場ということでですね、召喚用レアルっていうのが出てきます。豪美な装飾が施されたガレー船ですね、レパントの海戦で活躍したそうです。ただこの召喚用レアルって、どのカテゴリーになるんでしょうかね。その、ラレアル自体は大型船ですが、まあ、召喚用っていうことで、イメージ的にはなんか中型なイメージがありますけど。なんだ、何が起こった？何が起こったんですか？あ、なんかピント先生が、ダンジョンの仕掛けを起動することによって敵を全滅させたそうですね。 そしてですね、ウィンドジャマーということでですね、最上級の商人向けの輸送船が実装されるそうです。営業航海に最適化されたウィンドジャマーという船ですね。まあ、見た目的にはクリッパー風の船なんですが、クリッパー風の船ではございますが、まあラーレアルが大型なんでね、このウィンドジャマー、話戻しますが、ラーレアルが大型なんで、召喚用ラーレアルも大型なのではないかっていう、話ではございますが、何せホガでね、2本しかついてないんですよ、ホガ。で、ホガ2本の船ってことはですね、中型船の可能性が高いんですよね。まあ、あとはそのウィンドジャマーはですね、これはもうクリッパー系の船になるんですが、穂の数が4本なんですよね。こちらはでも、何でしたっけ。正代クリッパーとか穂の数が4本だ、じゃあ5本だったりしますんで、それよりはちょっと小さかったりするんでね。まあ、この辺もどうなるのかは気になりますが、最上級の商人向けの輸送船だそうですね。はい、現在、こちらはラビリントス第4区画だそうですね。まあ、そんなこんなでですね、チャプター2のですね、古代ガナドールとかその辺の、ね、エピソードアトランティスの、紹介はこんなもんですかね。8月4日サービスイン予定でございます。8月4日サービスイン予定ですので、ぜひぜひ、ちなみに、そのクリッパーの方なんですが、ハイクリッパーが4本だそうですね。で、フラクラが3本らしいです。よし。まあ、私は、一応戦闘に参加、勝手にされてる。うん。戦闘に勝手に参加されてます。まあ、私、陸戦は、非常にからっきしなんですが、一応ですね、装備だけは無駄に一人前でございます。はい。白銀の兜に、白銀の鎧に、武者の両手、防御力100です。で、レザーブーツも100です。で、イダイアリ100で、なんか、よくわからん、読めない、攻撃防御が10ずつ上がる、と、剣術と応用剣術が上がる、その、アクセサリーを装備してます。で、攻撃力158の防御力325です。まあ、無駄に装備だけは一人前ではございますが、陸戦に関してはもう活気しなのでね、ちなみにその新しいお船に関しましては、コキューン先生も、乗船レベルが気になるそうですね。よくわからんけど、ほら宝箱開けようぜ。ほら、開けようぜ。藁なんか気にするな。開けようぜ。さあさあさあ、ミノタウロスには会えるでしょうか。現在ですね、ラジオ放送しながら、牛さん、ミノタウロスさんに、会いに行ってます。メガネっ子ですよ。コキューリーナ先生はメガネっ子でした。でかいリボンを装備したメガネっ子、メガネっ子幼女でした。除夜の鐘が鳴り響いておりますが、あれですね、そのちっちゃい女の子がでっかい武器を振り回すのってときめきますよね。でもまあ、多分ナイフ装備なのでね、まあそれはそれでいいのではないかなって思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、業務連絡ですね。なんか来てます。業務連絡が来てますが。23時からショップエリアでステージライブが開催されるそうです。 ちなみに今更というのは多分メガネっ子っていうことを今更って言ってるんですが、まあ、あのね、その呼吸リナ先生を知らない方にもですね、わかりやすく、紹介するために、紹介してるわけでございまして。はい。23時からショップエリアでステージライブが開催されるそうなんですが、何のステージライブだろうね。コキリナ先生は、ハンマーを装備して、どついてます。外見装備だとすごく可愛らしいのに、中身を見ると結構男前ですね。まあ、俺と同じようなもんでしょうね。まあでもこの外見装備のシステムはすごくあれですよね。みんながみんな同じ格好をしなくて良くなりましたから全然いい機能だと思います。はい。お、なんか広い部屋に出ましたよ。何これ。牛さんの頭が、牛？鹿？宝箱。これ開けていいのかな？違うそうです。宝箱開けていいのかな？これ開けちゃっていいのかな？よし、開けよう。開きません。なんかやってる。なんかやってるよ。お。付近の宝箱が解錠されたようです。なんと、ほら、開けるぜ、ヒャッハー。ダイヤモンドゲット、マンドラゴラゲット、オパール、でオパール、なんかあれですね、どんどん積み荷の枠が埋まっていきそうな、そんな気がしますね。外れだそうです。残念。牛不在だそうですね。はい、さてさて、続きまして、敵襲、遺跡嵐の敵襲。よくわからんが遺跡嵐が敵襲してきました。やっちまえ、やろどもやっちまえ、はい、よしよし、幼女に追尾したところで、またこんなもんかな。うん、とりあえずですね、ラビリントスはどんどん、深みにはまっていきながら、まあ、後半はお題のコーナーになっていきますんで、お題のコーナーのお題を紹介しておきますが、本日のお題はですね、何でしたっけ。本日のお題はですね、まもなく、レイブンズナイト第400回放送、到達いたします。400回放送を到達した際にですね、400回放送で何かしてほしいことがあったら、それをですね、ぜひ書いてくださいっていうことです。第400回放送で、してほしいこと。なんか宝箱が開いてるんで、宝箱開けてもいいのかな、これ。ほら、開いた。とりあえず開けまくろう。宝箱は空っぽだった。しょんぼり男爵。これはあれですね、私、宝箱を開けるために宝箱要員として宝箱の前で待機しておくの方が、いいのかもしれませんね。宝箱要員。そして敵に襲われて敵に殴り殺される。そんな嫌な予感もします。ひー、敵襲だ。 いやー、いやー、敵来ないでー、敵来ないでー、敵来ないでー。まだ敵がいる。確かなんか仕掛けを解かなくても、敵を全部ぶっ倒せば、何でしたっけ、次への階の扉も開いたりするんですよね。なんかそんな話を聞きましたが、また敵だ！いっぱい敵がいる。敵襲！よくわからんけど敵襲だ。どんどん敵が出てきますね。どんどん出てきます。よくわからんけど敵を倒せばいいのか、よくわからんけど。おらおらおらおらおらおら、まあよくわからんけど、敵を倒していけば次の階への扉が開くのかな。うん、こちらは現在地下。地下何階？何階？ここ。第8区画。第8階か。地下8階。あれ？出ないそうですね。敵さんが、敵さんじゃない、お牛ちゃんが。なんかそのこういう時に限って出ないってことよくありますよね。こういう時に限って敵が出ない、お牛ちゃんを、現在ですね、ラビリンツスに潜りながら牛ちゃんを探してるんですが、牛が出れてくれないみたいですね。測量。なんかこう測量の図を見るとあれですよね、某不思議のダンジョンを思い出しますよね。あ、もうトルネコじゃないですけど、あの風雷の試練とかですね、不思議のダンジョンを思い出す気がします。なぜか出ない牛。運がないんでしょうね。うん、さっきいじめすぎたかって、さっき随分と、随分と牛ちゃんと戦ってたわけですね。いじめにくないですよ、ほんと。でも、牛ちゃんっていじめるほど弱いんですか？そんなことないでしょ。強いような気がしますし。うん、おっと、付近の宝箱が開いたそうです。そして、次の階へ続く扉が開いたそうです。付近の宝箱、そんなの関係ねえ。って感じですね、うん、牛さんって何回に1回ぐらい出てくるのかな。ダイヤモンドガラス細工すごい出たみたいですね。なんかついさっきはすごくすごいいっぱい出たらしいですね、牛さんが。ほら、俺はこの宝箱要員。 さあ、さあ、さあ、さあ、宝箱を開けるんだ。宝箱には鍵がかかっているようです。よいしょ、よいしょ。さあ、さあ、早く、宝箱、さあ、早く。さあ、宝箱。みんな今頃頑張って戦ってるのかな？宝箱ですよ。俺は目の前の宝箱をあくまで待ってます。鍵がかかってるようです。鍵がかかってるようです。宝箱には鍵がかかっているようです。これでもどうやって宝箱開くんでしょうね。遠隔操作で鍵が解除、開くわけですよ。不思議ですよね。まあ、さすがラビリントスって言ったところでしょうか。宝箱に鍵がかかっているようです。じゃあとりあえずゲーム内の BGM は一旦オフにして、お題のコーナーに突入しながら行ってみたいと思います。とりあえず DOL ヘッドライン、まあ、引き続きラビリントスの、探索は続けながら、DOL ヘッドラインの方にDOL ヘッドラインを終えてお題のコーナーの方に突入していきたいと思います。まあ、後半戦もですね、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。とりあえずレイブンズナイト、前半戦コーナーでしたと。ライブンズナイト、お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前にですね、途中から聞いてる方のためにちょっとだけ自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。レイブンズナイトのメインパーソナリティ務めさせていただいております。そして、サブパーソナリティでございますアリスセラフィムさんはですね、本日体調不良のため、お休みとなっております。お、開いた、宝箱が開いた、宝箱開いたぞ。よし、宝箱開けよう。開いた、開けたら宝箱開けました。宝箱から隠し通路についての書き付けを見つけました。隠し通路に入る前に先の様子がわかるそうです。はい。まあ、そんなこんなで、宝箱を開けたところでですね、本日のお題を紹介しておきたいと思います。本日のお題はですね、レイブンズナイトも400回放送が近づいてまいりました。400回放送ではですね、ニコ生でも同時放送なんかも行ったり、まあ、普段はユーストリームと、ネットラジオでの放送のみっていう形になってるんですが、まあ、ニコ生で放送を行ったりと、いつもと違うことを行いたいと思います。そこでですね、400回放送ではぜひこんなことをやってほしいなどの要望を募集したいと思います、はい。できないことも多々あると思いますが、書いてみては損はないかと思います。ぜひぜひご投稿くださいでございます。まあ、なんかですね、ゲーム内ではですね、なんかゲーム内じゃないのかな、なんかディスコが始まったそうです。はい。まあ、400回放送ではですね、こんなことをあんなことをしてほしいっていうね。まあ、でもね、もう大公開時代オンラインももう10年目になりますから、あんなことこんなことっていうのもなかなかできないような気がするんですよね。ですんで、まあ、できることできへんこと限界はございますが、まあ、やってほしいこととありましたら、ぜひ書いてくださいっていうことでございますが。はい。お、なんかいつもと変わった部屋、来ました。ちょっと待ってください、BGM をこっち一旦止めて。襲撃！なんかすでに戦闘が始まっております。 クルタ戦士の亡霊が大量にと、あと、クエスチョンマークがついてるやつですね。がいます。こいつ、体力 8100! すげえ!なんだ8100って。よくわからんが、よくわからんが、俺の必殺技を食らえ!俺の必殺技を食らえ!どうだよ!ドリャー!300 ダメージ!うん、安い!安い!おりゃーどっせい!400! 来た !400 ダメージ出ました!ふうふう。よし、さらに、さらにだ、近づいて、俺の波の攻撃を食らえ!どっせい!出た!411 ダメージ!いやー、無駄に、技の威力だけは高いですからね。お牛ちゃんをやっつけました。はい。お牛ちゃんをやっつけました。攻撃は弱いみたいですね。耐久力は高いですけど。一応ですね、私の、オリジナル奥義なんですが、組み合わせ的にはですね、何でしたっけ、フェイントの月に対して、おのおのに、炎の2、仕掛け屋の1、炎の1、この組み合わせをすることによってですね、一応、理論値上、何でしたっけ、ランク2で使える最大ダメージの、テクニックです。ランク2というか、合ってますね。ランク2の、最大ダメージを出せるテクニックでございます。ただ、ランク2ではございますが、消費ゲージが130と、非常にですね、燃費は悪いです。非常に燃費悪いですが、先ほど、何でしたっけ、の戦闘では、ミノタウロ最大に一発400程度のダメージを出してました。はい。非常に燃費は悪いです。普通にチェインを繋げた方が、全然ダメージは出ると思いますが、まあ、やっぱりその、技といえば、その、ロマンを求めないといけないですからね。一撃必殺のロマンを求めないといけないんで、こういう構成にしております。なのに名前は波の攻撃です。はい。はい。というわけでお題に戻っていきたいと思います。まあ、400回放送ですね。やってほしいっていうことがございましたら、投稿してほしいんですが、まあね、できることできないことっては限界がございますんで、その辺はですね、ご了承いただければと思います。まあ、何でしたっけ、こんなのすればいいんじゃないかっていう意見をね、他方面で求めたら、顔出ししてはどうかってね。そんな意見も出てきましたが、まあ中の人などいないということでですね、顔なしとかはさすがに勘弁してほしいです。はい。ではですね、来ている投稿を読みながらですね、まあ、ラビリントスも攻略しながら、やっていきたいと思います。はい。はい、そんなこんなでですね、マジで人外がいるのかっていうことでですね、ラビリントスでそのボスが、ミノタウロスがいることをね、そうなんですよ。ミノタウロス唯一どころか、亡霊以外に実装された人外系モンスターでは初なのではないでしょうかね。しかも一般人と比べて耐久力は非常に高い、体力は非常に多い、しかも状態異常も効きにくいっていうね、そんな感じのあれではございますが、まあ体に比べて頭が非常にでかかったりとかですね、まあ防御力をですね限界まで上げておけば、そうそうね、死ぬことはないと思います。まあ、私、防御力は一応325ですね。トータル325まで。何でしたっけ。自分のおかげではなく、周りのいろんな方からの支援があって、この防御力を得られております。 いろんな方の、支援あっての、この防御力でございます。まあ、来ている投稿を読んでいきたいと思います。まずは日和さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんにゃー。どうもこんばんにゃす。さてお題の件ですが、よく考えてみたら、リスナーの中から出演者を出すというのはどうでしょう。400回記念にレイムズデビューするというのは良いのではないかと。そうですね。レイブンズナイトはですね、もともと、その結構毎週代わり代わり、ゲストをお呼びしてたんですが、ゲストをお呼びしてて、その一般の方からですね、ラジオに出たい人っていうのを募ったりしてたんです。で、ゲストコーナーがあったりもしたんですが、ゲストが枯渇してしまいました。ですのでね、400回記念、レイブンズナイト、デビューしたいって方はですね、デビューってことではないですが、ゲストとして登場したい方はですね、何でしたっけ、スカイプを用意してお待ちしております。はい、スカイプ用意してお待ちしておりますので、ぜひぜひ、まあ、一応ですね、うまくやればその LINE の環境、何でしたっけ、スマホの LINE を利用してのあれもできると思いますんでね、まあぜひぜひ、電突でも大丈夫ですよ。その電話をそのアリスさんとよくやってましたが、電話の内容を放送に載せるっていうこともできますので、伝統でも問題ございません。はい。まあ、そんなわけでですね、まあ、ゲストコーナーなんかはですね、400回はぜひやろうと思っておりますので、楽しみにしておいてください。はい、では続きまして泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様こんばんは。泉式部でございます。今ぜひとも聞きたい要望は、しげパパ安保法制について語る、これしかないでしょう。ニコ動だと政治のタグがつけられそうですね。しげさんに、安保法制について、その、語ってもらう。これはある意味、熱いようで、めまいがみたいな、そんな感じな。またすごい、こう、政治ネタが、やってきそうな気がしますが、まあね。まあ、しげさんにかかれば、そんな政治ネタなんか。てか、今、すごいダメージが見えましたよ。普通の、通常攻撃で290とかって、どんな、あれですか。ピントさん攻撃力、ああでも普通か。普通ってことはスキルが、中のスキルがえらいことになってるんでしょうね、多分。大学スキルとかもガンガン入れたら、ね、全然出てくるの変わるでしょうけど。はい。まあ、しげパパに安保法制を語らせたら、ものすごく語るか、あっさり終わるかのどちらかだと思います。意外とね、しげさんって、その、何でしたっけ、政治的な内容は、その、サバサバしてる部分と、ねっとり言ってる部分とでは、すごく差が大きいんですよね。その、サバサバしてる部分は、ほんまに、サバッと、さらっと、終わってしまって、そんだけみたいなこともよくありますんでね、深く考えてるか、あまり深く考えてるというか、そのしげさんにとってはそんなに考えるほどでもないようなことはもうさらっと流されたりすることが多いのでね。まあ、私の予想、その安保法制については別にいいんじゃねえのぐらいの、そんな感覚で終わりそうな気もします。はい。まあ、これにはね、賛成してる国と反対してる国が非常にわかりやすくて、笑ったらしいんですけど、でもあれですよね、その、何でしたっけ、これは私の考えで申し訳ないんですが、普通のその、ただの自衛権は、何だっけ、俺が殴られたら殴り返すぜって感じですよね。で、なんか集団的自衛権は、俺の友達が殴られたら殴り返すぜ、みたいな、そんな感じですよね。間違えてたらごめんなさい。なんかそんな感じに、 私の中では考えてるんで、まあ言ったらその日本のお友達の国と別に戦わなければ日本がなんか動くこともないですから、そんなにね反対する必要もないような気もするんですけどね。うん、平和なことが一番ですよ本当。はい、なんか適当なこと言ってるんで、私政治に関しては全く詳しくないので間違えてたらごめんなさい。はい、まあ、一応ですね、それに関しては賛成は環太平洋地域のほとんどで、反対は、徳原らしいです。まあ、よくわかんないですね。よくわかんないってことにしときましょう。政治について語るとですね、いろいろと、ボロが出てきそうになりますので、私は語りません。はい。では、エクソナさんからいただきました。ありがとうございます。いよいよ放送も400回を迎え、単純に計算すれば、足掛け、いや、約8年放送がされてたそうです。その中では、掲示板では過去放送を振り返ったことや、お題で振り返ったこともありますが、やはり8年間を振り返って過去の出来事や話題やら MC やリスナーが放送を振り返るレイモンズナイト大感謝祭っていうのはどうかと思います。歴代ゲストや歴代 MC を迎えての放送はとても楽しいものになるそうなので、可能であれば聞いてみたいなと思ったりしております。今思いついた。ジントック呼ぼう。そう、レイブンズナイトはですね、もともと今はアリスさんと一緒にやってるんですが、もともとはですね、ジントックっていう腹筋王っていう方との出会いからですね、このレイブンズナイトが生まれたわけでございます。ですので、そのジントックを、あいつ何してるんだ？よし、今度連絡を取ってみよう。今度連絡を取ってみよう。で、様々なゲストさんの方にも、連絡を取ってみましょう。シレイブンズナイトの創始者でもございます。生分岐シレイなんかにもですね、連絡を、おっとミノタウロス第2弾来ました。ミノタウロス第2弾来ました。というわけで、ミノさんとのドスキ合いをしてみたいと思います。ミノさんとのドスキ合いをする前に、BGM をオフにして、こっちの、ゲーム内の BGM を、オン。お、なんかボスっぽい BGM だ。てかその前にさっさと周りの雑魚を片付けないとですね、大変なことになる。その周りの雑魚を片っ端から。ほらほら、ほらほら。そしてミノさんには俺の必殺技を食らえ、どっせい351ダメージ、気持ちいい、もう一丁462、すごい、体力、敵の耐久力、体力は、最大ヒットポイント9700あるそうです。9700ありますが、3人にフルボッコにされてます。ものすごい勢いで、フルボッコにされてます。ミノさん拡大。ほら俺の必殺技を食らえ、どっせい。お、なんか溜めてる、なんか溜めてるぞ、これなんか溜めてますが、そんなの関係ねえ、どつけ。どつく。とりあえず殴る。勝利。古代の地図がゲットしました。何これ。地図調査で獲得できる地図完成度が 30% 上昇する。ちょっと強かったですね。というわけでボスを倒したところで、また BGM を下ろしていきたいと思います。忙しいな今日、なんか今日なんかいつもより忙しいですね。はい、 はい、では続きまして、リリーさんからいただきました。ありがとうございます。今日もパスタを調理していたリリーです。パスタ、パスタ。いよいよ400回ですね。DOL のラジオといえば、英国青色艦隊ラジオというのがありました。ラジオも確実ぐらい番組が多かったあの時代はいろいろと騒動がありましたが、それでも面白い時代でした。そのあたりはシゲパパさんがいれば熱く語ってくれるでしょうね。今や DOL は老齢期ですから昔を懐かしむ時代に、これも時の流れでしょうか。あの時代に帰りたい。そして夢のあったあのラ・フロンテーラの時代に。夢がありましたよね、あの時は。いや、昔も、ね、昔はその、何でしたっけ、ネットラジオのウィキができるぐらいですね、そのラジオが盛んにあってですね、数が多かったんですよ、非常に。その、非常に、ラジオ自体、その数が多くてですね、もう毎日のようにそのラジオがありました。まあ、英国青色艦隊ラジオもそうですし、あと、ノトラジですね。有名なところでは。あとはですね、その、何だっけ、誰だったかな、でも、今はネットラジのウィキとか残ってないのかな、ちょっと待ちくださいね。もうすでに閉鎖されてる可能性がございます。ミクシーのコミュニティは残ってるんですね。あとはまあキャロル世界を釣るとかですね。ネットラジ DOL ウィキ、こちらのサイトはすでになくなってるみたいですね。まあ、その当時はネットラジマフィアって呼ばれてたりはしてたみたいですけど、なぜかウォーロックのウィキに飛びました。なぜだ、懐かしいですね、ウォーロック。はい、おノトスイングランドウィキが未だに残ってますよ、何これ。グランドウィキが懐かしい。はい、まあね、昔はその各番組を紹介するためのウィキペディアがあって、週刊ラジオ予報みたいな予報みたいなのもあったりとかですね。はい、つわものごとぐとんが夢の後、おっと、また牛来ました、また牛来ましたよ、牛来ました。牛来ましたが、なんかすでにドツキ映画が始まっております。BGM オン、クレタ戦士の亡霊と、さあさあさあ、牛、今回は体力9720です。ほら、クライヤードッセイ。もう一丁ドッセイヤー。これ牛、頭はミノタウロスですけど、体はただのおっさんですね、これ。体はおっさんですね。頭は牛、体はおっさん。その名もミノタウロス。でも名前はハテナです。 ほら必殺技を食らえや、ドステイカウンター436、いいダメージいいダメージ、もう一丁524、すごいダメージ出ました。524っていう結構強烈な、ダメージが出ました。はい、そしてミノキチさんは、星おぞろし様になりました。ですね。はい、じゃあ次の投稿を読んでいきたいと思いますね。ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。いよいよ400回カウントダウンですね。歴代ゲスト大集合面白そう、歴代ゲスト大集合で、安保法制を語る、これは怖ですね。400回を機にパーソナリティオーディションするとかしないとか、まあ、パーソナリティに関してはあれですね、また来た、また牛来たよ、また牛。また牛来ました。なんか今回はなんか遺跡探索者がすごく多いです。あ、牛いないです、今回は牛がいません。牛がいない普通の雑魚敵さんですね。いや、まあその場合はあの俺の波の攻撃でほぼ敵を一撃で仕留めます。おりゃ波の攻撃、燃費が悪いので波の攻撃が2連発できません。私のオリジナルスキル波の攻撃を発動すると200ある行動力のうち130持っていかれますんで、何も一発撃つと2発目は撃てません。はい、今回は牛なしでございました。まあ、あのパートナー、新しいパートナーに関しましては、まあ、アリスさんがいなくならない限り、多分ね、募集したりすることもないとは思いますし、もうその時はレイモンドナイト自体がなくなっちゃう可能性の方が高いかもしれないですね。牛、今度こそ牛来た、今度こそ牛来たよ。なんか最近牛フィーバーですね。牛フィーバーのために、牛フィーバーのためにですね、テクニックを貯めて、ゲージを2本貯めてですね、いいダメージをぶっ放せればなって思っております。先に増票を確保しましょう。増票をやっつけて、牛だ、牛に食らえ波の攻撃。2チェイン、3チェイン、もう一丁、もう一丁、ゲージが溜まってない、ダメでした、ゲージが溜まってなりませんでした。ダメージが見えません、あまりにも大きすぎて。まあ、あのゲージを満タンにまで溜めて、とりあえず波の攻撃2連発を試してみましょう。その前に敵さんがお亡くなりになりそうです。ゲージ満タン、食らえ波の攻撃、一発358、二発目を出したい。二発目が発動できない。なぜ？ゲージの溜まりが遅いですね。はい、さっきみたいに500ダメージは出せなかったみたいです。 では、ネハンジャクチョさんの続き読んでいきたいと思います。400回記念として欲しいことで言えば、放送できるかどうかわからないけど、エレンさんがラジオリスナーのアイさんやシーさんにエアマットローションプレイをするというやつが放送できたら面白いだろうなって思います。それ、放送外で俺がやってほしい、ただ、裸でやるのは規約違反になるので、競泳水着着てやるっていうのが放送できるギリのラインじゃないかなって思います。牛出れきですよ、先生。また牛来ましたよ、牛。また牛来ました。牛フィーバーですね。しかもこれって牛を倒すといいことあるんですか？牛を倒すといいことが、何かいいことがあるのかどうかがすごく気になります。はい。牛フィーバーです。よしよし。やっつけて。ザコちゃんをやっつけて。よし。さあ、牛に。波の攻撃を一発、まず一発、2チェイン、グレイト3チェイン、460ダメージ、気持ちいい。2発目撃てるか、撃てた、撃てない、2発目が撃てなかった。いやーね、大ダメージが出るとすごく気持ちいいですよね。これ一体最大どれぐらいまでダメージいくのかがちょっと試してみたいところですよね。どつきながら攻撃しながらペチペチと。さあ行くぜ、波の攻撃一発目、ほら、一発目2チェイン、あれ、ゲージの回復が遅いぞ、なんだろう、なんかゲージの回復が早い時と遅い時がありますよね。はい、というわけで牛ちゃん、2匹目、何匹目だ、今日何匹目だ牛ちゃん。はい、またラジオに戻ります、はい。そうなんですよね。レイムズナイトはレイムズナイトで言えばエアマットローションプレイなのでね、エアマットローションプレイをですね、やるのを見るっていうのは、どうなんでしょう。もう、ぶっちゃけ、その、うん、俺がして、前にね、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。じゃあ牛の退治なんですけど、牛退治後に箱から出てくる、不思議な黄金を貯めておくといいそうです。牛倒した後に出てくる不思議な黄金。そんなもん出てるの？どれ？あ、これか！不思議な黄金。ラビリントスで発見された秘宝、この世のものとは思えない輝きを放つ。そうですね。へぇー。と思ってたらアイテムウォークがいっぱいですよ、先生。アイテムウォークがいっぱいです。なんかいらないものを破棄しないと、これ以上アイテムが拾えません。どうしたものか。ゲルンいらない。四分銀もポイしよう。で、さらに、仕立て道具で、念のために持ってきてた仕立て道具でレザーブーツを回復しておきましょう。 で、さらにもう一個、お手手のやつも、これも回復しておきましょう。はい、これで、アイテム枠が、3つ空きましたね。いつの間にかそこそこ。あ、あと解毒剤がいらないんで、解毒剤ポイポイしておきましょう。はい。では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。今年の夏は去年に比べてさほど暑くない?と感じてるチェルミムです。あ、気がつけばもうじき400回なんですね。DOL 本体も結構長いですが、昔はマディラ沖が危険海域で青ゾーンなんてものはなく、出港直後に待ち構えていた海賊にボコボコにされたこととかあったな。やってほしいこと。今思いついたが、あ、これごめんなさい。かがみさんのやつ飛ばしてチェルミムさんが読んでましたね。かがみさんの先読んでみたいと思います。かがみさんからいただきました。レイブンズナイトも300回ですが、プチ放送も入れたら400回は超えてますね。400回でやってほしいと思うのはレースですかね。リスを出発して地球一周して戻ってくるとか。皆様暑い日が続いてますが、体調壊さないよ。PS、ワールドオブワーシップスはやっと空母2隻開発できました。宝章とラングレー。私まだ戦艦で止まってます。世界一周。世界一周といえばですね、ガリオットで世界一周をしたことがあります。ガリオットで世界一周をしたときはですね、333日かかりました。約、5時間以上。懐かしいですね。そんなこともございました。ちょっとすいません。先ほどから LINE がキンコンキンコンになって電話もかかってきてるので、ちょっとだけお時間いただきます。ちょっとマイクオフにします。すいません。よいしょ。ちょっと一瞬席を外しますので、まあ、あの、ラビリントスの攻略も、お二方にお任せしてですね、ちょっと一瞬だけ席を外します。はい、お待たせしました。秘宝、中の人、朝早く起きないといけないことに。しょんぼり男爵ですね、これ。これしょんぼり男爵の歌流しときましょう。
しょんぼり男爵が来たよ。しょんぼり男爵が来たよ。しょんぼり。しょんぼり。
あの、中の人が明日は早く起きないといけなくなりましたが、このラジオは気にせずこのまま24時まで、24時まで、突っ走りたいと思います。 はい、皆様暑い日が続いてますが、体調を壊さないように気をつけてください。鏡さん、ありがとうございます。それはアリスさんに、アリスさんに言ってあげてください。アリスさんは2週連続体調を崩してるそうです。はい。では、続いてですね。そういえばその、某ワールドオーバーシップスなんですけど、私もね、そのね、好きな空母であります、竜城ちゃんに乗るためにですね、頑張ってはいるんですが、なんかその、空母を操作すること自体、なんか俺のキャラじゃないんですよね。やっぱ大砲ぶっ破したいんですよね。いや、前やってたゲームはその、空母で接近戦的なこともできてたりしてたんでね。でもね、WOWS は、空母の方は副砲しかないんですよ。でも某竜城ちゃんは唯一砲撃で敵の船を沈めたというその話が残ってるぐらいの武闘派だったりしたんでね、その辺再現してほしいなって勝手に思ってたりしてるんですが、まあ某赤木さんも改装前だったら従順と同じ20センチ砲を積んでたりしてましたからね。砲撃もできる空母とかロマンあるじゃないですか。はい。というわけで、ティア2でもうすでに、限界なんですがっていうことなんですが、ティア2を突破して天竜さんに乗れるようになるとすごく快適になります。そして戦艦ルートになると、ティア3の戦艦はさらに時刻です。でもそれを突破すると、ものすごく快適になります。なんか何でしたっけ、あのゲーム制作会社、ワールドオブタンクスもそうなんですが、なんか何でしたっけ、上に進むにあたって、何隻かまたは何機かはですね、いわゆる、地獄というか壁を用意してるらしいですね。ですんで、ね、何でしたっけ、その辺はもう諦めるしか、そこはもう課金戦車とか別の経験値を、別の船または戦車でね、経験値を稼いで、そこを飛ばすかしないといけないそうですね。でも何でしたっけ、私そのオーバーシップスプレイしてて思ったんですけど、ティア2なんかは一瞬で次行けましたけどね、ほとんど乗った記憶がないです。うん、なんだろう、すぐ次の船に乗る、天竜に乗れるようになりましたけどね。まあそんなこんなで、まああのあのゲームをですね、一人でプレイしてたら面白くないんで、みんなと一緒にスカイプでチャットしながらプレイするのが一番面白いと思います。正直スカイプで喋りながらプレイするのが一番正直面白いと思います。まあというわけで、スカイプをお持ちでしたらぜひぜひ私と一緒に何だっけ、しょっぽい船でワイワイキャッキャやりながら遊びませんか。続きまして、地点シチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。去年の夏が、今年の夏は去年に比べて、暑くないと感じてる、チェルミムです。こんばんは。どうもこんばんは。気がつけばもうじき400回なんですね。デュエル本体も結構長いですが、昔はマデラ沖や危険海域で青ゾンなんかで物はなく、出航直後で待ち構えた PC 海賊にボコボコにされたことあったな。やってほしいこと、今思いついたが、当人及び参加者の機材の都合が関係しますが、事前に投票してもらってリスナーの中から特別ゲストとして放送に参加してもらうとか思いつきました。思えば最近中国四国地方雨多いな。この前は珍しく岡山県に台風直撃したし、今年の夏はうどん県は水不足に悩まされることはなさそうだ。ないよね、多分だそうです。あれですね、 何でしたっけ、某うどん県では台風が直撃するとですね、やっはー、うどん茹で放題だぜーみたいな感じでですね、非常に盛り上がります。先週もお話しした通りですね、うどんを 300g のうどんを茹でるためにはトータル15リットルのお水が必要となるわけでございまして、香川県はいつも水不足に悩まされます。で、台風が直撃するとうどん茹で放題きたーみたいな感じでですね、盛り上がります。もう台風が床上浸水なんか何のそのうどんが茹でることの方が重要です。そんな、うどん県ではございますが、皆様うどんを愛してあげてくださいね。そんなことよりおうどん食べたい、そんな話をしてたら本当にうどんが食べたくなってきました。うどんって美味しいですよね。でも岡山県ってなかなか台風直撃しないんですよね。何でしたっけ、四国山脈とかがですね、山が高い山がその台風をガードする壁みたいになってるんですよね。ですんで何でしたっけ、気温はその岡山を通って日本海に抜けることはなかなかなかったんですがね。ちなみにですね、先ほどお話ししてました、何だっけ、某空母の龍城さんがですね、砲撃で船を撃沈したっていうのはですね、相手の軍船ではございません。何でしたっけ、なんか輸送船にですね、敵輸送船にですね、その搭載されている降格砲で、砲撃を実施してですね敵船を砲撃で沈めました。沈めたそうです。はい、輸送何でしたっけ、まあそのどこだ、フランスのその輸送船2隻とですね、英国の武装商船ですね、それをですね、ユラと龍城と夕霧でですね、共同で撃沈したそうです。まあね、そんなね、その何でしたっけ、武闘派空母です。某龍城先生は。まあそう、その、何でしたっけ。ですんで、まあ某ワールドワーシップスもですね、副砲をですね、オート操作だけじゃなくて手動で撃てるようにしてほしいです。はい、まあそんなわけでですね、一応その、400回放送で、やってほしい内容っていうのが、まあ、ちょこちょこ出てますが、まあ、こちらのやってほしい内容に関しましては、398回放送、399回放送でもですね、引き続き、募集は続けたいと思いますので、まあ、このスレッド、まあ、新しい、だったスレッドにも、ぜひぜひ、書いてください。はい、まあ、そんなわけでですね、今日の投稿はこんなもんですね。はい。まあ、じゃあこのままエンディングに突入していきたいと思います。エンディングです。今日の話題のコーナーでした。 い、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。なんかなんでしたっけ、普段より今日はなんかアグレッシブに動いてます。普段みたいにその港前でぼーっとしておらずですね、なんかいつもより大公開したい女にプレイしている、そんな気がします。まあでもやってることは幼女の尻をかけてるだけなんですけどね、いつもより大公開をプレイしている、そんな気がします。そんな気がする HR です。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もう本当、第400回放送までカウントダウンでございます。ちょっと本当いろいろ準備できる時間が欲しい今日この頃ではございますが、最近は本当忙しくてですね、ゲーム自体をプレイする、時間もなく、そうなんですよね、やりたいことはいっぱいあるんですが、やる時間がないというような、そんな感じの状態が続いております。まあね、頑張ってラジオも続けていきたいと思いますし、400回を機にですね、まあ、新しい試み、なんかそんなことなんか300回の時も言ってたような気がするなぁ。まあ何よりもアリスさんにまず復活してもらわないと話になりませんのでね、アリスさんには体調を直してもらってですね、復活してほしいところでございます。はい、まあそんなわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、7月最後です。7月29日の水曜日です。来週もまた聞いてください。来週までにアリスさんに頑張って復活してもらおうと、思いますんで、アリスさんの、再出発もですね、期待してあげてくださいね。というわけでまた、本日も聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、夏を愛する男私だ、スーパー用心棒の HR がお送りいたしました。また来週、 See you next time。 おやすみなさい。